足を組まないで、スチューをポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す男カナダです。今日はエアコン業者に要注意、そのテーマでお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在49歳の僕がベストボディジャパンの挑戦や食事管理、ダイエット、筋トレなど皆様の生涯現役のお役に立てる配信をするチャンネルです。はい、今日はエアコン業者に要注意ですよというテーマでお話しようと思います。僕が最近あった、実際にあった話で、電話で ね、こうよく迷惑電話とか勧誘電話とかっていっぱい来ると思うんですけど、一見こう愛想のいい感じで話を聞いてみると、やっぱり裏はひどい業者だったみたいなことやっぱよくあって、僕そういうの結構ほぼ無視してるんですが、たまたまこの間であった電話、この時期は多分これ多いんだなって思ったのがあって、僕のお店の電話番号に、スマホで僕電話番号2つを作っていて、業者お店用の、美容室用の番号もあるんですが、こちらにかかってきた電話があったんですよね。で、この電話はやっぱり無視ができなくて、たまにお客様、うちのお客様はほとんどもネット予約なんですが、たまに年配の方で電話してくれる方もいるし、新規の方とかでもそういう可能性があるので、わからない電話番号は出るしかないわけですね。0120とか出ないけれど、携帯電話とか080、090の番号は出るしかないわけです。で、出ました。そしたら、代金ですと。代金の、エアコンの代金ですが、エアコン、使ってるエアコンで何年使ってますか？今実はそのフロンガスのなんとかかんとかで修理が、今壊れても修理をしようと思って部品がないってことはよくあります。なので、その時に買い替えるのが大変だから今、前もって買い替えると、実は補助金が出るんです、みたいな、話が来る、あるんですよ。っていうふうに言ってきて、まず、こういう電話ってよくあって、なかなかこの業者が正しいかどうか、いい業者なのか悪い業者なのかって判断するの難しいですよね。で、僕が思うのは、そんなのね、まず代理店なのか代金なのかってところが大事で、別に代理店を通しても同じことは買い物はできると思うんですが、そもそも代理店を名乗らない時点で僕は腹が立つし、まともな業者じゃないと思ってるんですよ。で、この業者は結局そうだったんですね。代金っていうふうに言ってくるから、僕がまず、そちらは代金ですか代金じゃないですかって言ったら、なんとか推奨店みたいなわけのあんこって言ったんで、代理店ですよねって言ったら、そういうことですみたいな。じゃあ代理店だったら、代理店の名前をまず会社名名乗るのが普通じゃないですか、代金っていうんじゃなくて会社名を名乗るのがまず筋じゃないですかって言った時点でブチって切れたんですよ。はい、もうだから悪徳業者確定ですよね。これ悪徳業者じゃないにしても、この担当者の人間の質が、人間性が分かるっていうのがもうこれで分かりますよね。だから必ずまず代理店か正規店かっていう、正規店というかその大元か、よく大手の名前を語ってくるところってそうなんですよね。 Google のなんとかかんとかですとか、 NTT なんとかかんとかですとか、そういうね、こう公共のことを、名前をその匂わせて、実は代理店、どこどこの代理店だってするわけですよ。これまず代理店名を名乗らない時点ですごく僕は悪徳だと思うので、このことを指摘した時にそれが、真摯な対応するかどうかっていうところでまずフィルターかかるかなと思いました。で、もう一つは、代理店が全て悪いとは思わないけれど、だから代理店で契約するメリットって僕らには全くないと思うんですよ。だって中間のその何ですか、中間手数料とかそこの利益が出るわけなんで、動画がだって割高になると思うので、直で契約した方がいいわけじゃないですか。できないんだったら仕方がないんだけど、別に代金のエアコンだとしたら別に代金に聞けばいいですよね。本当にそのフロンガスのなんとかかんとかで部品がないとかってなるんだったら、今じゃあ代金に直で連絡して、そういう状態なんですかみたいな、補助金とかもあるんですかってことを聞けばいいし、何も代理店を通す義理ってのは全くないし、もしこの代理店を通すメリットがあるとしたら、この代理店の間に入ってくれる人がすごく、何ですか、親身になって話を聞いてくれる人とか、役に立つ人って言ったら変な言い方だけど、それだったらいいんだけど、ちょっとな会社の名前を聞いて指摘しただけで、名前すらも言わない会社、 何も言わずにブツッと切る。でそこからちょっと腹が立ったので、僕ももう一回電話してやろうと思って電話するんだけど、もちろんそれは着信拒否になりますよね。まあ、そんな営業してる会社なんですよ結局は。でこの会社のもともとさっきとか電話が回った時のその第一声の電話の感じを今思い返してみても、決して悪い印象じゃないんですね。だから見抜けないんですよ、その印象だけでは。はい、なのでまあ多分このエアコンの流れっていうのは、じゃあそれで新しいエアコンを買いますっていうのをリース契約とかになってくるんですよね。リース契約とか本当にややこしくて、昔僕それに被害に遭ったことがあるのでわかるんですが、まあ、被害というかこれは詐欺ではないんですよね。リース契約僕はしてるので、昔それはもう本当に大昔、独立してすぐの頃に、まだスマホじゃない時にね、携帯電話専用のホームページというかインターネットのページみたいなのがあったんですよ。わかる方わかると思うけど、これをある業者に僕はリース契約してお願いした。で結局すごくいい加減なとこだったから、後からもうこれはクーリングオフじゃない、もう話が違うみたいになっても、結局リース契約ってのもこれ業者間の契約なので、クーリングオフも通用しなかったし、まあとにかくめちゃくちゃややこしかったんですよね。で別に業者としてはこれはその対応が悪いにしても、まあ違法ではないことをやってるから、契約ちゃんと気をつけずに契約してしまった僕が悪いっていう感じの、まあそういうことがあったんですよ。このエアコンもそうで、もう業者間の契約、特にお店にかかってくるやつっていうのは業務用のエアコンの話なので、業者間のこれ契約になりますよね。そうするとリース契約もしちゃったらもう終わりなんですね。もう仮にそこの対応が悪くてもそうなっちゃうので、まあ別にこの代理店で契約するメリットって本当にないです。特にこうこれが知り合いの会社であったりとか、ちゃんと知ってる会社が代理店に入ってるまではまだいいんだけど、そんな電話突然かかってきて名前も名乗らないような、代理店の名前も名乗らずにダイキンのエアコンに関してみたいな話をしてくるような業者っていうのはやっぱりダメだと思うし、そこはなんか話を聞く前に一旦フィルターを置いてもいいのかなと、うん、僕はそうですけどね。僕はわざとそのわざとちょっとこう冷たいというか、代理店の名前言わないんですかみたいなことを言うと、まあちゃんとしてる人だったらまだそこで、あごめんなさいこういう風ですっていうのはまだ救いがありますよね。まあだけど大体この電話営業してくる人たちって言ったら、一括りにしたら申し訳ないけど、この手の、まあ、エアコンだとか、ネット関係とかホームページ関係みたいな変な代理店っていうのは大抵ここでもうブチって切れますよね。もうこんな会社でも絶対契約したって途中でどっか行っちゃう会社だし、まあその電話営業で僕は契約するつもりというのは全くないんですけど、一旦これはやっぱりダイキンのエアコンだったらダイキンに連絡みたいなことをした方が絶対にいいなと思います。この時期ちょうどエアコンが今使わないね、真夏の暑い時期がなくなって、ちょっとエアコンってたまにつけないことがあってもいいような時期じゃないですか。でこれでだんだん寒くなってくる時に、まあ僕らの美容室とかでもそうだけど、エアコンが効かない使えないなんてことは結構大変な状態なので、でそうなる前に何とかしとこうって思う、その辺の心理状態につけ込んだかなり僕は悪質な言い方だなと思ったので、あとあとこれは注意した方がいいと思います。まあ、必ずその正規店に確認するっていうことで、まあ、代理店は基本信用しない感じで行って、まあそれでもなんかいい担当者だったりとか、それでも信用できるなと思えばそれはいいと思うけど、一旦疑ってちょうどいいんじゃないかなっていうのは僕の経験上思いました。で今回もうまさにそうだったので、はい、もうちょっと今度に腹立ちますけどね、今さっきの話なので、はい、皆さんも気をつけましょう。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。あと YouTube 今やってますんで、ちょっとこれ今日全然話関係ないんですけど、僕のベストボディジャパンの挑戦やダイエットとか筋トレとか僕の食事とか、まあいろいろこう全ていろんなことを発信して、まあちょっと目的としてはダイエットとかのお役に立ちたいっていうこともあるんだけど、まあ特に同世代の方ですね、アラフォーアラフィフ世代に対して、なんかまだまだ挑戦できるよっていう、まあ、僕も挑戦してますし、なんかそんな感じで見てもらえたら嬉しいなと思っていますので、プロフィールに URL 貼ってありますので、 YouTube のぜひこちらよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。挑戦する彼方の美しさは旅路である。